ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週火曜日はお役立ち情報です。さあ、そして皆さんにはですね、この瀬戸市議会を身近に感じていただけるようにということで、ただいま瀬戸ラジオでは年4回開催されます市議会の前後に議員の皆さんをお招きいたしまして、市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市議会の山田春吉議長をお招きいたしまして、去る6月5日から7月3日までの29日間開催されました6月定例会の結果と、そして9月定例会の予定についてお話を伺ってまいります。山田議長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、今もご紹介しましたが、6月定例会の話を伺っていきたいと思っております。まあ、この6月定例会では伊藤新市長から今後の瀬戸市の在り方とかマニフェストなどを説明する施政方針演説が行われたんですが、まずそちらからお伺いしますが、どのような内容だったんでしょうか。
はい、6月定例会はですね、市長就任後初の定例会でしたので、はい、初日に、伊藤新市長の施政方針説明が行われました。はい、まず市長は、聞くこと第一主義、はい、そして、現場重視、さらには資源の最大活用の3つの柱を挙げられました。そして、優先して実行する施策では、平成28年度からスタートする予定だった第6次総合計画を1年延長し、これまで以上に市民の声を大いに反映すべきと第6次総合計画の見直しが挙げられました。また当面の具体的な施策としては、病児病後児の一時預かり施設の利用促進改革など着手していく、はい、そして優先する課題は労働人口に歯止めをかけること、はい、そして元気な瀬戸を実現していくとのことでありました。はい、その他に、マニフェストの中から市民祭の復活と新たな図書館作りに着手すること、そしてこれらの施策を実行するために職員の意識改革、新しい職員研修、そして配置転換の促進、来期の組織編成の4つを柱とした市役所の改革を進めていく、このような説明がなされました。
はい、まあ、市長もそして議員の皆さんもやはりこの瀬戸市を良くしていこうという思いはね、等しく持っているわけですから、新たに掲げられますこの政策についても議論を重ねていって、そして市民の声を反映してより良い街づくりをぜひぜひ進めていっていただきたいとね、思っております。まあ、私もこの施政方針演説の時はですね、お邪魔しましてですね、拝見させていただいたんですが、傍聴させていただいたんですけれども、さあ、この伊藤新市長のこの説明に対してどのような質問が出たんでしょうか。
はい、各会派を代表してですね、5人の議員から新しい瀬戸市の方針についてさまざまな質問が代表質問という形で行われました。はい、一例を紹介いたしますと、はい、新市長の瀬戸市政に対する取り組みについて、はい、また、住みたい町新しい瀬戸づくりについて、そして、瀬戸市の教育について、安心安全の町づくりの取り組みについて、子育てしやすい町づくりをどう進めるかといった質問がありました。
なるほど、こういったね、新しい瀬戸市の方針、まあ、新市長はどんなことを考えているのかという、やはり市民の皆さんも大変気になったんじゃないでしょうかね。傍聴の方も多かったですよね。さあ、それではですね、次に一般質問はどのような内容だったんでしょうか。
はい、6月の一般定例会の一般質問ではですね、はい、17名の議員が大きな項目として28の質問をいたしました。はい、一例を紹介いたしますと、瀬戸の産業やあるいは観光に関するものとして、うん、中心市街地の活性化についてや、陶磁器の歴史を通じた瀬戸市のブランド化推進についてといったものがありました。はい、 また、安全安心に関するものとしてはイノシシなどの鳥獣被害対策について、そして、瀬戸市の防火防災対策について、その他にも小中学校の全教室にエアコンを、あるいは、高齢者に優しい地域づくりに向けてなど、教育や福祉に関する質問もございました、
なるほど。今一例をご紹介していただきましたが、この大きな項目で28の質問ということは、実際にはもっとたくさん、具体的ないろんな質問があるわけなんですよね。
はい、質問の具体的な内容や質問に対する瀬戸市の考え方につきましては、はい、とてもこの場では説明しきれませんので、瀬戸市のホームページで、録画放映、あるいは、会議録の順次公開していきますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。
そうですね、ぜひそちらをご覧になってください。さあ、そして、今、お聞きしましたこのタイトルですね、聞くだけでも幅広い分野での質問がありますし、また日頃私たちが感じている疑問点なども質問されておりますので、ぜひぜひこの録画放映そして会議録を見ていきたいと思っています。さあ、そして定例会ではこの議案が提出されると思うんですが、6月定例会ではどのような議案が提出されたんでしょうか。
はい、市長から、提出されました議案のうち、いくつかをご紹介させていただきます。はい、まず高規格救急自動車の改例について、これは、高規格救急自動車、いわゆる、救急車の救急車を購入するというものですが、購入するにあたっては一定金額以上の財産を取得するということで、議会の議決が必要となります。市民の皆様の命を守るために欠かせない救急車であります。経年劣化に伴いまして買い替えを行うという、こういった内容でしたので、これを全会一致で可決をいたしました。その他では、国民健康保険条例の一部改正や、介護保険条例の一部改正、あるいは、瀬戸市体育館第一競技場の、耐震補強工事請負契約の締結、そして、新しく市の道路として、認定する議案などを市長の提案通り可決をいたしました。また新市長の目玉事業の一つであります、図書館、図書館整備基本構想、これを策定するための費用を計上した、一般会計補正予算を可決をいたしました。
はい、こうした本当に私たちの普段の生活の身近なことがですね、やはり皆さんのこの意見話し合いでこうやって決まっていくんですよね。
はい、議会では本会議や委員会を開催し、議案の内容予算額など慎重に審査をした結果、すべての議案について可決といたしました。そして、事業の内容や必要性を認めて可決した責任がありますので、安全安心なまちづくり、あるいは市民サービスのさらなる向上を目指して、その効果に注目をしていきたいと考えております。
はい、そうですよね、ありがとうございます。さあ、そして前回の放送でお聞きしたことの中でですね、この、定例会以外の時の、議員さんの皆さんのそれぞれの活動といたしまして、他の自治体へ視察に行って先進事例を学ぶという、そういったことがあったかと思うんですが、今回この視察について詳しくお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、議会にはですね、議案を専門的に審査する常任委員会があります。はい、この常任委員会には調査研究のテーマが与えられておりまして、総務生活委員会、厚生文教委員会、都市活力委員会、それぞれの委員会が与えられたテーマに沿って先進事例を学ぶというものであります。
ではこのどの委員会がですね、どんなことを示唆する予定なのか、それちらを教えてください。
はい、それではですね、主な視察先と視察内容についてご紹介をさせていただきます。まず総務委員会では、兵庫県の姫路市を視察してまいります。姫路市では、守りんぴっくという事業を行っております。これは、楽しく防火防災の知識を身につけようとする創意工夫を凝らした 運動会形式の事業です、はい、いつ起こるかわからない災害に備え、あるいはまた防災知識を身につけておくために、この取り組みを瀬戸市にも生かすことができないかと視察を行うものです、
うん、なるほどね、まあ、こういったイベントがあれば防災の知識も深まり、そしてまた地域の人と触れ合うことで地域コミュニティも強化されて災害に強い街づくりができそうですよね。ぜひ瀬戸市でもこの事業を参考にしていっていただきたいと思いますよね。それでは次に厚生文教委員会をお願いします。
はい、厚生文教委員会ではですね、はい、佐賀県の、まあ、皆様ご存知の吉野ヶ里遺跡のある吉野ヶ里町におきまして、認知症見守り隊を視察してまいります。はい、認知症見守り隊は、認知症に対する講演や、うん、あるいは寸劇を行ったり、うん、実際に、町内に出かけて、声かけ訓練の実施なども行っております。はい、認知症とはどういうことか知ってもらった上で予防や認知症になってしまった後の対応など広く市民に伝達していくという事業であります。はい、瀬戸市におきましても高齢化が進んでおり、取り組むべき課題と捉え視察に行ってまいります。
はい、まあ、瀬戸市ではですね、高齢化も進んでおりますので、地域力を活用して高齢者がですね安心して暮らせる街づくりにぜひ生かしていただきたいですよね。さあ、それでは最後になりますが、この都市活力委員会、こちらお願いします。
はい、次に、都市活力委員会が視察を行う、はい、佐賀県唐津市の視察内容です。
はい、
佐賀県唐津市は、民間施設を市が買い取り、文化遺産として生かす取り組みを行っております。
はい、
瀬戸市におきましても市が購入した文化的資源を今後保護してまた活用していく必要があります。
はい、
唐津市は瀬戸市と同様、うん、やはり陶磁器産業が盛んなことから、唐津市の文化遺産を生かした実例を参考に、うん、瀬戸市における活用方法を模索していくために視察を行うものであります。
なるほどね。いや、よくわかりました。ありがとうございます。まあ、瀬戸はね、歴史ある町ですから、同じように歴史ある町の事例を参考に、ぜひこの文化的資産も有効活用していっていただきたいと思いますよね。さあ、それでは最後にもう一つ伺いたいんですが、次の定例会9月ですが、もう開催日程などこちら決まってますか？
はい、決まっております。はい、9月の定例会はですね、8月の28日から9月の18日までの22日間開催する予定であります。
はい、
9月の定例会では、平成26年度の予算執行に関する決算認定が審査されます。
はい、
お金の使い道である予算の大半は皆さんからお預かりした大切な税金であります。これが予算に従って正しく使われたか、うん、また、事業の効果はどうなのかなど審査を行うものであります。
はい、
なお9月の定例会の詳しい日程につきましては、事務局にお問い合わせをいただきますか、市議会ホームページをご覧いただければと思います。
はい、今回6月定例会のことも、ね、詳しくお話をいただきましたけれども、次回9月定例会は8月の28日から9月18日までの22日間開催する予定だということですので、ぜひ市民の皆さん、6月定例会、ズーム傍聴の方もですね、たくさんの方足を運びいただきましたが、ね、引き続きですね、はい、たくさんの方にまたお運びいただきまして、ぜひ見守っていただきたいというのと、また無理な方はぜひホームページなどいろいろ活用してですね、ぜひぜひしっかりと見つめて見守っていただきたいと思います。さあ、今日はですね、この市議会でのさまざまな提案、そして質問、そして審議がより良い瀬戸市のまっすぐにつながっていくということで、議員の皆さんの普段の日頃の活動活躍などもいろいろとお話を伺いまして、どうもありがとうございました。本日は瀬戸市議会の山田春芳議長にお越しいただきまして、6月定例会の結果報告、そして9月定例会のお知らせをしていただきました。もう私たちが住んでいるこの瀬戸の町、また将来のことが話し合われている市議会、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。次回の市議会からの情報は8月25日火曜日のこの時間に予定しておりますので、ぜひお聞きください。今日のただいま瀬戸ラジオは瀬戸市議会からのお知らせでした。山田議長、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。